東京 FM デジタルフォームフューチャーピックス with ユリ笹川。
12月25日土曜日、時刻は夜8時になりました。デジタルホルンフューチャーピックス、パーソナリティの笹川ゆりです。クリスマスの夜ですが、いかがお過ごしでしょうか。ご自宅でゆっくりとか、車で移動中とかいう方が多いんでしょうかね。我が家はですね、毎年クリスマス12月25日は夫がフェンシングの合宿に行っていることが多くてですね、若い子に教えるという機会があるようで、いないんですよ。ですので今年は娘と二人ぼっちっていうことで、去年から実はクリスマスの夜は友達の家に押しかけるっていう行事がありまして、二人きりのためにね、なんかチキンとか焼くのもなっていう感じなので、人ん家に押しかけるっていうのをやっているんですが、皆さんいい夜過ごしていますでしょうか。さて、この番組ではデジタルシーンのフロントランナーをゲストにお迎えして、私たちを待ち受ける未来の社会についてお話を伺っていきます。写真、ピクチャーの略であり、デジタル画像の最小単位ピクセルを意味するピクス。未来の礎を築く各分野のトップランナーの方々とともに、未来の情景フューチャーピクスを覗きに行きましょう。今夜は躍進を続けるアドビの DX について、アドビ株式会社 DX マーケティング担当執行役員の曽谷貴義さんをお迎えしてお話を伺います。デジタルホルンフューチャーピクス、どうぞ最後までお付き合いください。
デジタルホルンフューチャーピクス。 This program is brought to you by デジタルホルン。
デジタルホルンフューチャーピクス、改めまして笹川ゆりです。デジタルシーンのフロントランナーをお迎えするこの番組、今夜はアドビ株式会社 DX マーケティング担当執行役員の曽谷貴義さんをお迎えしました。曽谷貴義、博報堂で15年間ブランドマーケティングとデジタルマーケティング業務支援を経て、2013年よりアドビに参画。ビジネスコンサルタントとして顧客のデジタルビジネスを推進。2018年新組織デジタルストラテジーグループを日本で立ち上げ、経営視点からの中期的なデジタル変革の戦略策定を支援。2019年11月より現職。いや、アドビーというとね、まあいろいろなソフトウェアを思い浮かぶ方もいらっしゃるかもしれないですが、フォトショップとかね、あと PDF もアドビーだよなとかあると思いますが、最初に伺いたいのが、やっぱり今クリエイティブとかクリエイターの方へのすごい尊敬が高い時代になってるじゃないですか。それでやっぱりこうアドビ製品の需要って高まってるんじゃないかなって個人的には勝手に思ってたんですが、うん、いかがですか。
そうです、プロのクリエイターの方たちはもうかつてからアドビのプロダクトを大変愛してくださっていて、まあ、そこは非常に私たちにとってもありがたいお話かなと思ってるんですけど、この1年なかなか外で人と会えないとか、伝えたい話ストーリーがあるけど話せない、まあ、そんな中でソーシャルメディアの重要性ってすごい高まったと思うんですよね。でそういった時にどうせ伝えるんだったら、まあ、映える写真がいいとか、チルな写真がいいとか、エモいのがいいってやっぱり僕なんかも思うんですよね。笹川さんもね、ツイッターとかやられてらっしゃると思うんですけど、
い
や
どうせ載せるなら映えないより映えたいと思います。
そうですよね、はい、そういう意味で、まあ、弊社のクリエイティブツール、まあ、フォトショップとかイラストレーター、まあ、なんとなくプロ向けのツールって印象をお持ちの方たくさんいらっしゃると思うんですけど、私も初めてそれらに触れたのって、まあ、前の箱堂に入った後、うん、社内の、まあ、本当に先輩のクリエイターとか、うん、デザイナーの方が使っているのを横目で見たり、ちょっとこれ資料作っといてって言われて触ったりしたのがもうきっかけだったりしたので、あんまりその普段の生活ではなかなか触れられないものかなって印象あったんですけど、最近は本当にテクノロジーの進化と、あとデバイスの進化と浸透、普及って言えばいいんですかね。もう小難しい操作の仕方知らなくても簡単にそのクリエイティブツールを使いこなして自分が伝えたいものを作ることができる、まあ、そういうところがやっぱり非常になんかニーズが高まってるのかなって感じますね、
はい、クリエイティブ領域で働いてない方が一番身近なソフトって何になるんですか。
私いろんな方とお話しさせていただいた中で、はい、皆さんよく使ってらっしゃるな、強く感じるのはやっぱりライトルームですかね。
あ、私も使ってます。
ありがとうございます。ライトルーム、はい、最近スマートフォンのカメラの性能ってすごく上がったと思うんですよ、うんうん、でこれまで 暗いところだと映らなかったのが、まあ、全体的に光量が上がって綺麗に撮れたりとかするんですけど、はい、でもやっぱりどんなに性能が良くなって映ったといっても自分が目を通じて心にこう投射された風景とはやっぱり違いますよね、
はい、
でそれをやっぱりこうライトルームとかで自分が感じたその状態に撮った写真をこう加工できる、うん、スライダー一つで自分の思ってる通りのイメージに近づけていくことができるようになって、僕らのこれトランスペアレントテクノロジーなんて言ってますけど、
はい、
テクノロジーとその技術って、まあ、本当はすごく難しいものかもしれないんですけど、うんうん、それが透明、つまり気にかけなくても直感的に思うように使えるような、うん、まあ、そういう時代に今なってきたのかなっていうふうに思います。
確かにアプリを開いた、ソフトウェアを開いただけでなんとなく使い方が分かる、なんとなくっていうのが一番こう
本当
そうですね、大事な部分ですよね、ちなみにあの Adobe っていうと皆さんなんとなくそのあ分かるよ Adobe ってなるかもしれないですが、須谷さんが初めましての例えばビジネスの場で会った方にじゃあ自社のことを説明するって一番簡単に言うときって何の会社ですっておっしゃるんですか。
やっぱりアドビっていうと PDF の会社ですよねとか、うんうんうん、Photoshop の会社ですよねって伺うことは非常に多いんですね、うんまあ、私今 B2B のマーケティングの、まあ、デジタルエクスペリエンス事業の B2B マーケティングの責任者やってるんですけど、はい、まあ、そういう時必ずお話しするのは私たちは皆様のお客様に最適な顧客体験をお届けするテクノロジーを提供している会社です、
うん、なるほどなるほど
って言いますけど、うんうん、一言じゃなかったですね。ちょっと長かったです。
アドビが今どんどんこの 5,6 年ますます業績もねどんどん躍進してると思うんですが、それって須谷さんからご覧になるとどういう要因なんですか。
あの私たちアドビ自身がですね、実はあのハーバードビジネスレビューとかでビジネスケースとして取り上げていただくことがあったりするんですけども、はいはい、あのビジネスモデルを自らあの壊して、うん、新しい、デジタル家でのそのビジネスモデルを作ってきた、まあ、一言で言うとこれまでパッケージの箱売りでやっていたビジネスからサブスクリプションモデルに移行し、まあ、これまでクリエイティブスイートと言われていたフォトショップとかをクリエイティブクラウドにして、まあ、直接お客様がウェブサイトからダウンロードして常に最新のものをこうご利用いただけるようなあの今ビジネスモデルになってるんですけど、そこにプラスしてデジタルマーケティング、まあ、このサブスクリプションモデルに変えたクリエイティブクラウドとかドキュメントクラウド、でそれらをこのアドビのウェブサイト上でお客様にこう買っていただくためのマーケティングのためにデジタルマーケティングの事業自体も自分たちで今持っていまして、そこも含めてまあ大きく歯車が噛み合っているのかなって感じはします。でそのデジタルマーケティングのソリューションであったりナレッジとか知見、そういったものを日本だけではなく世界中のお客様にまあ、提供させていただいて使っていただいて、まあ、皆様のその事業の、まあ、デジタル変革の一助にしていただいているというところが、まあ、成長の大きなドライバーの一つかなと思います。
でもあのまさに曽谷さんが手掛けているのが DX の分野ということなんですが、これ DX ってこの番組でも何度も何度もあの出てくるんですが、改めて曽谷さんからちょっと噛み砕いていただいていいですか。
もともとあの DX って、まあ、2004年スウェーデンのストルターマン教授が提唱した概念だそうでして、ちょっと今手元のメモを見ながら話しますけど、
いやでもその話初めて聞きました。
あ、はい、あの進化し続けるテクノロジーが人々の生活を豊かにしていくっていうのが そもそもの DX の概念っていうふうに言われているようなんですね。でこれはまあ言い換えると、やっぱりそのデジタルテクノロジーで人々の生活をより良いものにする、より幸せなものにする、もしくはよりワクワクするものにしていく、そういったところが、まあ、DX の本質かなというふうには思ってます。どうしてもデジタルテクノロジーを導入することが DX の目的になってしまっているケースって少なくないんじゃないかなと思うんですね。だけどさっき話したように最終的にそのデジタルテクノロジーを使って人々の生活や暮らしを良くしていく、でこれをまあ私たち、まあ、アドビの立場で言葉にするんであれば、やはり私たちのお客様である日本の企業の皆様がデジタルを通じてその先にいるお客様がより幸せになったり、よりハッピーになったり、よりワクワクするようなそういうサービスであったり製品であったり、そして体験であったり、そういったものをこう提供していっていただくっていうのが、まあ、DX かなっていうふうに思います。DX って産業革命と同じぐらいすごい大きな意味を持つ意味というか、広い 意味を取り込める大きな箱だとやっぱ感じてまして、もちろんその DX の箱の中に入るものっていろいろあると思うんですよね。サプライチェーンマネジメントもそうですし、研究開発とかもそうだと思いますし、で私たちアドビが皆様に提供している DX の領域っていうのは実は顧客体験なんですよ。顧客体験って言葉も実は DX と同じぐらい最近いろんなところで聞くことがあるかなと思うんです、はい、CX とか、うん、もちろんサービスとか製品そのもののスペックだったり、まあ、価格も含めてそれ自体も競合優勢になり得るとは思うんですけども、うん、ただやっぱりテクノロジーがどんどん進化してきて、うん、ある意味この間までカッティングエッジだと思ってた製品があっという間に他のメーカーの方だったり、うん、別のサービスプロバイダーにキャッチアップされて、うん、まあ、似たようなものがどんどん並んでしまう。かつてのに唯一無二の製品を出していらっしゃるところってそんなに多くはないと思うんですよね、はいはい、だとするとじゃあこの厳しい競争環境の中で何が競合優位性になりうるかっていうとやっぱりそこは顧客体験だと思うんですよ、うん、で特に今は一つのタッチポイントでの顧客体験が良ければそれでいいではなくて、スマートフォンであったりタブレットであったり、はいはい、店頭だったりいろんなタッチポイントでずっとお客様とブランドの関係って続くわけですよね、
うんうんうん、
で私はそれお客様が初めてブランドであったその日からお客様がそのブランドを認識し続ける限り永続的に続く旅路というかジャーニーの中での全体の顧客体験を管理するより良いものにしていくってことが今求められていると思いますし、それこそがディファレンシエーター、この競争に打ち勝つための競合優位性に直結してるんじゃないかなと思ってます。
じゃあもう本当アドビー元からやっぱり信頼度とその知名度のあるブランドではありましたが、最近の躍進の理由っていうのはそのまさに顧客体験にこだわっていると。
そうですね、
はい、
そのサービスの利用を通じたあらゆる接点での体験の設計、うん、そこも力すごく入れてるのも躍進と言っていただけると大変光栄に思いますけれども、まあ、その背景にある、まあ、両輪かなと思いますね。
一つの例えば大きな会社、日本でも有数の大きな会社に関してアドビのソフトウェアってもう数えきれないほど使ってるってことですか。その例えば経理もあればクリエイティブ部門もあればみたいな大きい例えば化粧品会社さんの時に、うん、ちょっとその個人的に気になったのがその契約ってもうアドビの製品全部使えますよみたいな契約があるんですか。
そうですね、基本的には製品によって微妙に契約形態違いますけれども、うんうん、まあ、使っていただく人のユーザーの数であったり、まあ、もしくは、まあ、全体でどれぐらいのボリュームのデータが必要になるのかとか、まあ、そういったところで変わってはきます、はい、ただ本当にもう部門を問わずあらゆるところで企業活動の、まあ、DX デジタルトランスフォーメーションにご活用いただいているかなっていうふうに思いますね。
そうですね、うん、だから私がお話今日スタニさんと始めた時に想像していたアドビがカバーしている分野を今なんか頭の中で100億倍くらいに広がっていてあ、ここもそこもあそこもなんだっていうので、実は今私たちが喋っているこの音源を編集しているのもアドビのオーディションっていうソフトなんですよね。東京 FM の中全部システム入っているってことですけど、ありがとうございます。そういうことですか、うん、
本当にこのデジタル、まあ、時代って言い方がいいのかどうかわからないですけれども、あらゆる人がスマートデバイスを持って自分の伝えたいストーリー、メッセージをいろんな、まあ、お友達、ご友人であったり家族の方であったり、もしくはソーシャルでつながっている、会ったことはないけれども普段やり取りする仲間の方、フォロワーの方たちとコミュニケーションする中でやっぱり欠かせないものに今なってきてるかなと思いますし、そういった人々をマーケットとしてお仕事されている法人ビジネスをやってらっしゃる方、
まあ、
企業の方々からしてみた時にも、はい、デジタルのコミュニケーションが当たり前になっているお客様に、うんうん、じゃあどうメッセージを伝えるかっていった時に、まあ、期待値も高まってますから、
ね、
その高まった期待値をお持ちの、まあ、ユーザーの皆様、お客様の皆様にやっぱりちゃんと顧客体験というものを設計することが求められてきてますよね。
いや、今日佐谷さんとずっとデジタルのカタカナの多い難しい話してるんですが、忘れてました、今日はクリスマスです。だからあれですよね、それこそ映え写真を載せる方が今日は、
あ、そうですね、
多そうですもんね、
ろうそくの光がこう揺らめくような雰囲気の中でクリスマスケーキを インスタに載せたいですね。
載せたりとかね、うん、ライトルームで編集して、
ライトルームでちょっと暖色が強めの暖かい感じで撮っていただくのもいいと思いますし、
本当ですね、
まあ、スパークリングワインを少しちょっと黄色緑目を立たせて、
いい、ね、
それでチルになるかどうかはちょっと私今イメージ湧いてないんですけど、でもなんかそれはそれで素敵な写真ができるんじゃないかなと思います、はい、
特に暗いシチュエーションで撮ること多いじゃないですか、クリスマスって。
そうですね、は
い、あのイルミネーションだったりろうそくだったり、まあ、そういう時ライトルーム、
ライトルーム、ね、大活躍だと思います、
ね、
はい、
日常でアドビを見つけたくなりました。あ、これもアドビだったっていう。
あ、そうですね、そういうのをぜひ、はい、ちょっと私もあんまり意識したことないですけど、はい、今度や笹川さんに言われたそのアドビ探し僕もやってみようかない
やもう全部ご存知だからいやいや本当に勉強になりました。ちょっとあの最後にですね、曽谷さんの突然あの抽象的な質問で恐縮なんですけど、
はい、
曽谷さんのこう日々忙しく働く中でのこう仕事の流儀とかルールとか、今日常で考えてらっしゃることをおありでしたら教えていただけますか。
そうですね、あの一つっていうとちょっと難しいんですけど、はい、私自分の名前高吉って言うんですよ、曽谷高吉って言うんですけど、はいはい、漢字がちょっと珍しくて、
確かに
考えるに克服の克って書くんですよね、はい、これ、うん、父が名をつけるときに、まあ、考えて己に勝つっていうイメージを、あの意味を込めてつけてくれたってある時聞いて、僕それすごいちょっと気に入っていて、やっぱりこうなんて言うんですかね、特に去年からのこのパンデミック化、うん、これまで当たり前だと思ったことが当たり前じゃなくなって、うん、まあ、私もこのアドビのエクスペリエンスクラウド事業のマーケティングの中で毎年こう定例的にやってたものは全部やれなくなったり、まあ、全てデジタルでやるんだとなった時に、やっぱこう答えがない、非常にその人とも会っちゃいけない、まあ、制限のある中、皆さんも多分すごい苦労されたと思いますし、私自身もこれどうしようって思ったんですけど、やっぱそんな時にやっぱこうどんなに困難な状況でも何かしらの答えというか正解だとは思わないですけど、何かしらの答えはやっぱ考え抜けばきっと導けるって信念があって、でそれを考え抜くことで、まあこの状況つらいな、ちょっと無理だなってもし思ってる自分がいるんだとしたら、やっぱりそれをこう自分に打ち勝つというか、その自分の弱さにこうやっぱ打ち勝ってチャレンジするっていうところ、それがまあ一つ、まあ、僕の中での仕事の流儀というか人生の指針というか、
考え抜くと、
はあ、で自分の良さに打ち勝つ、
打ち勝つ、はい、ストイックですね。
まあ父がねこうくれた名前にそこはなんていうか頼って見たりしています、
はい、なるほど。で、あのもう一つ最後に伺いたいのが、あのこの先の今もうアドビで働いていらっしゃる曽谷さんから見て、やっぱり世の中の先がちょっと見えていると思うんですが、例えばどうだろうな、 4,5 年後くらいとか10年後くらいの先のこうデジタル分野のちょっと見える風景とか予想図とかで、こんなになってるんじゃないかみたいなものがあれば教えていただけますか。
多分今以上に、まあ、さっきお話したそのトランスペアレントテクノロジー、技術がテクノロジーがその意識せずとも使える世の中にもっとなってると思うんですよね、うん、でそうなった時に選択肢がより多くなってるんじゃないかなって思います、うんうん、っていうのは、まあ、今は、まあ、去年からのこの流れで言うとやっぱり各企業の皆様、まあ、リアルのそのチャンネル、例えば店舗が、うん、なかなかその売り場としてお客様を呼べなくなったりとか、うん、困難な状況の中でまあ、e コマースに進出されたり投資されたりしてると思うんですけど、それはすごくあの一生活者としてもありがたい便利な話ですし、あのこれからも続くと思うんですけど、ただじゃあリアルの店舗が EC に変わっていくのかっていったら、決してそういうことではなくて、きっとあのリアルの店舗でもデジタルでお客様とつながることができて、あらゆるそのタッチポイントが全てこうつながる、コネクトしてる状態になった時に、別に EC だろうがリアルの店舗だろうがそれ以外の場だろうが、もう全てがニュートラルになって、ある意味ユーザーからすると、まあ、どれを選んでもいいよね、自分がその時より便利だと思う場所に、それがたまたまスマートフォンからのアクセスかもしれないし、たまたま移動した先にある店舗かもしれないですし、もしくはAR とか VR とかそういう、まあ、メタバースの中でできた ブランドの世界なのかもしれないですし、なんかいろんなものを、まあ、選んでいける、まあ、逆に言うと企業からするとそういう選択肢をやっぱユーザーの皆さんにちゃんと提示して主導権をお客様に委ねる、
なるほど、
やっぱそういう時代に、まあ、なってってほしいなって思います。
今結構一強とかやっぱりこれだよねみたいのが強いですけど、よりフラットに自分が本当に好きなものを選べる世の中が来るかもしれない。
そうですね。で、もう企業の都合で進める DX ではなくて、うんうん、お客さんのための、まあ、DX、 その先にあるのはやっぱりお客様が主導権を持った、お客様のための選択肢がたくさんあるデジタル社会、うん、そういうふうになっていってほしいなと思います。
いや本当に勉強になりました。ぜひまたちょっとお話聞かせてください。ありがとうございました。
ありがとうございました。
デジタルフォルムは今年で60周年の IT 企業。どんな仕事をしているのでしょうか。
私たちコンサルティングチームは DX の支援をコアとして RPA や適切な SaaS のソリューションを活用した提案から導入までクイックにご提供できることを強みとしています。導入して終わりではなく、お客様の真のパートナーとして継続的に効果を高めるためのサポートを行うことで強い信頼関係を築いております。
なるほど。テクノロジーとデジタルデータを生かし、発想力と行動力と情熱でお客様を成功に導いているんですね。共に前へ、時代を前へ、デジタルフォルム。デジタルフォルムでは新卒第二新卒向け会社説明会を開催しています。詳しくはホームページで。デジタルの力を使って一緒に未来を作りましょう。
Digital Foreign Future Picks with Yuri Sasagawa。
デジタルフォレンフューチャーピックス、今夜はアドビ株式会社 DX マーケティング担当執行役員の曽谷貴義さんをお迎えいたしました。いや、当たり前のように使っているソフトウェアのお話をこう聞いてみると本当に発見が多かったですね。特に何度も曽谷さんがおっしゃっていた顧客体験にこだわりにこだわり抜いたアドビのサービス、本当にね、あの使いやすさとか気づかずに使えちゃうっていうところに特徴があるんですね。いや、今後もさらに DX 進んでいきそうです。そんな中で曽谷さんのような方がさらにさらに活躍される姿が想像できますね。デジタルフォルムフューチャーピックス、お相手は笹川ゆりでした。
Digital Foreign Future Picks. This program was brought to you by Digital Forum.